それでは通告に従いまして質問させていただきます。質問項目は2点です。1点目は村長公約の一つで昨年3月定例議会の所信表明でも話された箱物管理新設検討委員会について現在の活動状況をお聞きします。現在ある公共施設の在り方や管理運営の適正化、新たに計画する公共施設の建設の是非を含め審議検討を行う委員会とのことですが、昨年末公共施設の在り方や必要な事項を審議するための委員として2名を公募されました。現在の活動状況と合わせて公募の結果とその他の委員の詳細も可能な範囲でお聞かせください。2点目は公共施設ではありませんが、昨年3月議会でも質疑された旧森の泉について、現在の管理状態と今後の予定をお聞きします。さまざまな危険リスクを回避することが最優先であり、今後の利用はその後考えるとのことでした。改修工事は行わず、解体し、さら地とする方針と思いますが、まだ具体的な解体計画が立っていないのであれば、景色もよく、あれだけの規模なので、資産として管理し、移住者や店舗出店希望者などに対して、弥彦村における生活や事業の拠点となるものとして提供できないか、再考してみてもよいのではないでしょうか。破損が激しく、周りも荒れ放題のため、防犯防災上解体がすでに確定しているのであれば早期実施も大切と思います。今後の予定をお聞かせください。
答弁を求めます。村長。
それでは足立議員のご質問にお答えします。箱物管理子ども館新設検討委員会については結論から申し上げますと今年度はまだ立ち上がっておりません。検討委員会の構成は学識経験者、民間諸団体代表、文化社会教育スポーツ関係、観光関係、教育関係、 YYP の代表、老人クラブの代表、公募の村民、2名の計10人で計画をしておりました。委員の公募は11月24日から12月8日まで実施いたしましたが、申し込みはございませんでした。公募委員の応募資格として、弥彦村の将来の担い手となる若い世代からの検討委員会に、参画してもらいたいとの思いから、50代以下に年齢制限をいたしました。やはり現役世代にとって平日の昼間の会議への参加というのは困難であったものというふうに推測いたします。今後は日程、人数を含め委員構成の再見直しを図るとともに、オンライン会議の導入等により参加しやすい会議体として令和6年度の上半期には第1回目の検討委員会を開催できるように進めてまいります。続いて旧森の泉購入について現状をご説明いたします。今年度有限会社ホテル泉個人の相続財産管理人等と売買交渉を進めており、今月中には村所有になる予定となっております。また風等で飛来してくる廃材の事例もあると聞き、近隣の皆様には大変ご心配のことと思っております。さらに廃材による自然発火からの森林火災も考えられます。従いまして、そのリスクの回避のため、来年度は旧森の泉隣接地にあります倒壊し廃材が散乱している木造納屋の除去を行う予定で、令和6年度当初予算に除去工事費として2423万8000円を計上させていただいております。なお、購入後の利用につきましては、地域住民の皆様やさまざまな分野の方から意見を聞きながら、適切に検討を行っていき、 村として最終的に判断をしていきたいというふうに思います。以上で答弁を終わります。
ただいまの答弁に対し質問はありますか。足立議員。
私は行政が箱物管理新設を考えるにあたり今後に必要なことはいろいろあるとは思うんですが、その中で当たり前のことの中で一つ公共施設の投資は必要最低限に抑えつつ、それではでも絶対にサービスの低下にならないような取り組みが必要と思います。また収益が見込める施設の場合はきちんと収支計画を立てできる限り赤字運営にならないことは大切ですが、行政は経営のプロではないため実力のある民間事業者にも頼れるところは頼るべきと思います。民間事業者が活発に動けるよう支援すべきです。委員会のメンバーに民間の事業者の方に入ってもらってはどうでしょうか。また先ほど村長が公募のことについてお話しされましたが、公募された条件が村内在住または在勤で50歳未満、任期2年間、平日昼間の会議を年数回、報酬は1回4000円の交通費でした。この条件に合う経済的に時間的にたっぷり余裕がある人はそうはいないと思います。公募の条件を変えて今一度はまた公募されるのかを考えがあるのかお聞きします。
村長。
はい、お答えいたします。まず公共施設につきましてはもちろん公共施設でございますので、すべてが採算に見合うのはなければならないということではなく、村民サービスの一環であるということも視野に入れなければならないというふうに思っておりますが、当然経営的なセンスは必要になってくるというのは承知の事実であります。で、合わせて箱物管理子ども館新設検討委員会 そのキャスティングにつきましては、本当にしっかりとご意見を頂戴できる、そういう人たちに時間も曜日も含めて検討して、ご意見を拝聴していきたいというふうに思っておりますので、その要件の見直しについても当然考えていかなければならないというふうには思っております。以上です。
質問ございますか。足立議員。
条件を変えて公募されるのも一つまた手段だと思いますが、その中にメンバーの中に若年層の方が入ってもらうことは本当に一番大切なことだとは私も思っております。合わせて50歳未満の若手の意見も本当に大切なんですが、行政経験者、例えば国や県市町村職員の OB の方、各議会議員の OB の方々の力をお借りしてもいいのではないかと私は思っております。活発な委員会の活動をぜひ早急に始めていただきたいと思います。せっかくですので、村民の方からたびたび最近聞かれるんですが、子ども館新設について村長が今お考えになっている構想がイメージでもいいんですがあったらお聞かせいただけますか。
村長。
現在、子ども館新設については具体的に何かこのテーマがあるということではございません。あくまでもその新設を含めて検討していくということでございますので、それが箱物管理と子ども館新設検討委員会のセットで検討されるべきものだというふうに思っております。
他にご質問ございませんか。足立議員。
ありがとうございました。引き続き、子ども館の方もゲットをお願いします。2点目の質問なんですが、旧森の泉だ、建物用地購入後の管理について昨年3月議会で板倉議員が今後どのような管理をしていくのかと質問され、村長は地域住民の皆さんもはじめさまざまな分野の方から意見を聞いて判断したい、隣の旧競輪宿舎の跡地も含め危険リスクをしっかりと回避することが最優先 と先ほども同じことをおっしゃられたと思います。ただ私も YouTube でちょっと見たんですけれども、弥彦温泉の巨大廃墟ホテルに潜入と題し、新潟心霊スポット探検隊なるものがアップされていました。2月時点で700回以上も視聴されていましたし、私もその1回分になってしまうんですけれども、許可を取って撮影したとは到底思えません。その先ほど言った他にも類似のものがアップされていました。このままでは誰かが勝手に侵入し何をするか分かりません。解体までの管理としても当然費用はかかります。先ほど村長からは来年度予算に入れて早急にというお話ありましたが、私としてはもう早急の管理が必要と思いました。その判断をいつ頃までにされるのか、来年度予算に計上されたとおっしゃられましたけれども、管理を来年度いつ頃からということがもし今お聞きできるんであればお聞きしたいと思います。
村長、
先ほども答弁した通りということになりますけれども、まずは、飛来する可能性のある廃材ですとか、いろんなその産業廃棄物の除去というのを最優先にしなければならないというふうに思っております。これもスピード感を持ってしっかりと対応した上で、その後どういうふうな活用の仕方があるかというのは、これは議論の十分な対象になっているというふうに思っておりますので、この辺もまあ合わせて、権利関係のまだしっかりと引き継ぎがなされてないものですから、具体的なそのロードマップについては今後検討していくということになると思います。以上です。
足立議員。
隣の競輪宿舎の跡地については、数年前、大変なことがあったとお聞きしました。当時の村長をはじめ、役場職員、各地区の区長さん、村民が一丸となって対応し、守り抜いた場所とお聞きしています。またここでちょっと私事ですが、旧森の泉には思い出があります。大学時代、帰省し、幼なじみの友人と徹夜で麻雀をやり、明け方に外に出た景色は今も鮮明に覚えています。村民の方でもあの丘の上の景色の素晴らしさを知らない人も結構いると思います。以前板倉議員が要望されたことの繰り返しとなりますが、せっかく隣にある旧競輪宿舎の跡地も合わせた中で有効利用ができないか今一度考えていただきたく、活発な委員会活動を早急にお願いするとともに、管理も早急にお願いします。私の一般質問はこれで終わります。